はい、それでは黙示録の18章ですね。黙示録の18章を開いてください。私たち聖書を順番に見ていってますけれども、前回ですね17章まで来ましたが、今日は午後の礼拝で18章を全体一節ずつ見ていきたいと思いますが、今朝注目したいのは7節と8節ですね。 Revelation chapter 18:7-8、彼女が自分を誇り贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座しやもめではない、だから悲しみに遭うことはないと言っているからです。これらのことのため、一日のうちに様々な災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なのです。ということで、この彼女というのが、この淫婦ですね。日本語だと現代だと売春婦であるとか、いろんな言い方してますけれども、聖書では淫婦ですね。地の王たちと王様たちと世界の指導者たちと淫行を働いている淫婦が、獣の上に乗っているという幻を見ました。そして金の杯から酔いしれている姿で、服は紫と黄色の衣をまとっていました。あとは金と宝石と真珠で身を飾っています。そしてなんと杯に入っている血は、杯のこの赤はですね、生徒たちとイエスの証人たちの血であったという、おぞましい、恐ろしい光景ですね。でも今ここで女がさまざまな災害、また病で死病と悲しみで苦しんでいて、最後は火で焼かれてしまうというところを見ていきましたですね。これも本当にみんな象徴的なんですね。象徴、シンボルなんだけれども、要は何を言ってるかって言ったら、この世の悲しみを話してるわけですね。この世にある悲しみは死をもたらすということです。で、今日はこの18章の、7節と8節ではあるんですが、もう一つ大事な御言葉、ここをね、軸にして話していきたいと思います。Another scripture that I want to focus on. Second Corinthians, chapter 7, verse 10. ですか。7章の10節ですね。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救い、そうか、ちょっと開いた方がいいですね。皆さん、開きたい方、そうですね。ちょっと待ってますね。第2コリント、Second Corinthians、訳してもらった。chapter 7, verse 10.
ですね、日本語、
それ言ってなかったんだ。日本語言ってなかった。英語で言ったんだけど日本語で言ってませんでした。すいません。第2コリントの、7章の10節ですね。開きたい方はそうですね、これ結構軸にして話していきたいと思いますね。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと。世の悲しみは死をもたらすということです。ではこの女の方に戻りますけれども、女の特徴ですね、先ほどから言っているように、地の王たちがお客さんの淫婦だということですね。この女性に例えられ、そして淫婦に例えられていますが、このね、ことをちょっと考えてみたいと思うんですね。神は女の人たち一人一人に、男もそうですけれども、女の人たち一人一人に、性という、これ言いますよ、いいですか、尊厳を与えているわけです。ですか、尊厳で、その性は一人の男のために与えられていて、結婚という結びつきで使うものであります。私も先週木曜日結婚式うちの教会でありましたが、でその性は結婚という結びつきで使うもので、その性によって子を産むように、作られているわけですね。だからこの尊厳って今言いましたが、これを言い換えると清さですね。 神の清さ、神聖ですね。英語で言ったら sanctity of sex って言ったらいいのかな。神聖さがあるわけなんです。だから日本語で言うとさっぱり分かんないんですけど、聖は聖なんですよ。聖は清いって書いてね、聖なんですね。聖なる領域がある。ここは犯してはならないんですね。でそれを富とか権力のために売り渡しているというのがここの女の姿です。まあ日本語でしましば魂を売るっていう言葉あるじゃないですか。魂を売る、すごく大事なものをお金で売ってしまうとか、よくそういうことをね、魂を売るっていう、他のものに取って変えようとしてしまう。最も大事なものを陳腐なものに、くだらないものにで売ってしまうわけなんですよ。でまたこの女の特徴は、自らを女王ですね、クイーンですね、女王としているわけですね。で、まあ、昔フランス革命の時にね、有名なのが、これ本当かどうか知らないですけど、マリー・アントロネットがね、食べ物に困っている民衆を見てですね、ケーキ食べればいいのにってこう言ったと。まあ、これ本当かどうか知らないんですけれどもね、まあ、女王ですね。でこれが人が悲しむようなことを悲しんだことがない、苦しんでることを苦しんだことがない、あまりにも富や権力に守られて自分が苦しみや試練にあったことのない、まあ、状態で高ぶっているって言ってもいいでしょう。でなんでそんなことができるかっていうと、人を利用しているからです。この誠の信仰、信仰を持っている人々の血を流しているわけでしょ。利用してるんです。人を利用してその人たちを押しつぶして、自分自身は休んじてゆったりとして貪っているわけなんですよね。そうやって自分の高い地位を確保している、守っているわけですよ。世の中でもそうですよね。人間関係でも、こうなんか女王のように振る舞ってるみたいな言い方ね、することあるじゃないですか。人をと付き合うときは利用することしか考えていないとかね、よく言うじゃないですか。でね、そういう利用する関係っていつまでも持たないんですよね。それがね、女の滅びる理由で、彼女は獣に乗っかって安逸を貪ってましたが、その獣も地の王たちも彼女を憎んでいるっていうのが、前回学んだ17章ですね、 Revelation 17:16 節に書いてありました。17章の16節に、あなたが見た10本の角と獣はやがて淫婦を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになりますということなんです。でね、この教訓から、レッスンから何がわかるか、この最も身近な人が最も大切だよということです。一人の男に自分の身を捧げるのがこの結婚ですね。この女として結婚ですよ。一人の夫に自分の身を捧げること、でその身近な大切なものを見ないで、まあ、不満を抱いて外の遠くのものをにこう自分を費やしていくというのが、まあ、人間の、まあ、性というか傾向というか罪ですね、があるわけです。この前、先週になりましたね、もうね、先々週か、沖縄行ってきましたですね。でね、観光に行くとですね、県外の人が必ず行くところっていうのは首里城っていうのがあるんですよ、お城。で地元の人って目の前にあるじゃないですか、首里城。行くと思います？行かないんですよ。まだ行ったことないって。もうこのウチナーの人たちがね、だからその生粋の沖縄の人たちは行ったことないんですよ。見たことは当然ありますけど。 でね、なんてもったいないんだって思うじゃないですか。でこれ逆もしんなりで、この前、先々週かな、あのアメリカ の, あの私の友人の家族が東京に来たわけですね。で家族でスカイツリー行ったんですよ。でまあその友人たち、私も含めて友人たちに、スカイツリー行ったことあるかと、上がったことあるかと聞いたんです。でないんで、ないでしょ東京の人たち。あ、行ったことある、えらいえらい。僕なんかね、毎日自分の家から見えるのスカイツリー、毎日スカイツリー見てるけど行ったことないの、中に入ったことない、まあ、こんなもんなんですよね。身近なところにあるというものが、まあ、結局生活の中でもないがしろにしてって、この比べていくとですね、遠くにあるものとか、この自分の周りにあるものとかにこう大切あのやって思い患っているうちに、この最も大事なものっていうのをおろそかにしてっていく、見失っていくっていうのはよくあります。例えばちょっと天秤にかけてくれます、いいですか。財産ね、銀行口座でもいいよ、土地でもいいよ、財産と命、この命ね、どっちが大事ですか。これちゃんと頭使えば命の方が大事でしょ。ところが人間は命を犠牲にしてでも財産を得ようとするわけですよ。だイエス様言われました。 Jesus said in Matthew 16:26、 マタイの16章の26節で、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せば良いのでしょうかと。これ自分の命を救ってくださるイエス様ではなくて、自分の持っているもの、財産の方を大事にするっていうことがよくあるわけですね。で今結婚の話出ましたが、自分の伴侶、まあ、つまり、僕にとっては妻、まあ、女性にとっては夫と自分の欲望、どっちが大事かと。自分の目の前にいる妻と、もう見目麗しい女性がいたらどっちが大事かと。もう男は欲望で分かりますよ。もう絶対に奥さんの方が大事だって分かってるのに、そっちの方に目が行ってしまうわけですよね。でこの女性であれば、自分のそばにいる夫が大事なのに、自分の心を許せる優しいイケメンの人が出てきたら、そっちに心が引き寄せられるわけですよ。だからソロモンが息子に諭したんです。見知らぬ女気をつけるよと。 Be aware of strange woman ってね、英語でね、見知らぬ人に気をつけろと。それで箴言の5章の8節、 Proverbs 5 verse 8、あなた、このあなたの道をこの女から遠ざけ、その家の戸口に近づくな。そうでないと、あなたは自分の誉れを他人に渡し、あなたの年月を残忍なものに渡すことになると。で実はその女、見知らぬ女に自分をもう使ってしまうというのはね、自分の尊厳、ね、これも失わせていくことになります。昭和の人も分かるけど、明治の時代からね、こう女一人二人また別にいたらいいんだよっていう、これ男のなんていうんだっけ、解消、ありがとうございます。男の解消として Pride of a man in Japanese society ね、でそれは聖書も言ってて、箴言の5章15節、 Proverbs 15 and 16、 あなた自身の水溜めから水を飲め、流れ出る水をあなた自身の井戸から、あなたの泉を外に散らし、広場を水路にして良いものかと。そして続いて Verse 18 18節、あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめと。自分の一生の連れ合いであるこの妻との時間を楽しみなさいと。だから身近な人がもうそれが一番楽しくて 本当に泉を保っていて有意義に使えて、それをバラバラにしてね、こう道端だったらすぐ乾いちゃうじゃないですか。そんなのに使うなとこう言っているわけですね。でこうやってずっと見てきました。財産とか自分の女性、ね、相手とかで、もっと根本的なこと、自分の息ってめちゃめちゃ大事ですよ。息breath めちゃめちゃ大事なんですか。当たり前でしょって誰もが知ってますよね。でこれを皆さん意識してやってます、はあ、まあね、なんかほら深呼吸するときとかさ、このゆっくりとかってやるけども、意識してなくたって息吸ってるじゃん。どうして？いや神様がそう作ったんですよ。神様がそうしてくださってるから、心臓もそうだし息もそうですけれども、神様がそうしているにもかかわらず、この息で偶像を賛美した人がいたんですね。それベルシャツァルというバビロンの、このまさにこのバビロン、ね、の最後の王様です。で彼は、エルサレムの神殿の器を使って、バビロンの神々、この金や銀とか青銅や鉄や木や石で作られた神々を賛美したとあります。ちょっと読んでみますけど、長いですが、ダニエルの5章の23節で、ダニエル5:23、それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたの貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。ものすごく簡単な話。いやめちゃめちゃ身近だよね。いや神なんかいないですよ。神ってね、神なんかいないって言ってる。息が神によって作られてコントロールできてるの？できてない。俺は自分を信じますって。何信じてんのってね。これ自分信じられないじゃん。息コントロールできてんの？できてない。これだけ身近な、身近だからこそ、この当たり前にあまりにも持って意識もせず、そしてそれを作った神を、手にしている神様を見ていないわけなんです。全ての良いものは神から来ています。全部神様が来ています。でイエス様はそれでもやっぱり遠いところを求めていく人の話を例えで話してますね。放蕩息子、パーディコスさん、放蕩息子の例えで話しました。で彼は父の家飽きちゃったのか憎んでたのか分かんないけども出てった。しかもまだお父さん死んでないのに勝手に相続取っちゃって出てって遠い国に行って散財したんです。お金を使いまくったんです。ところが飢饉が来ました。飢饉が来たら彼無一文になった。もうお金がなくなったんです。だから彼が求めていたもの、これがいざという時は何の役にも立たなかったんです。全てがなくなった。でも彼が嫌がっていたお父さん、変わってましたか？変わってなかったんですよ。彼は気づいてなかったのは父の愛だったんですよね。気前の良い父だったんです。彼が戻ったら父は彼を抱擁して口づけし、息子が戻ってきたことをお祝いしたんです。父の変わらぬ愛がそこにあるからなんですね。このように身近な方、神ご自身、この方を自分の外にあるもの、世にあるものに取り替えてはいけないということです。では今度見ていきたいのは、この天と地を作られたこの神をですね、敬うからこそ私たちは悲しみを覚えるということがあります。でそれが先ほど読んだ第二コリントの神の御心に沿った悲しみですね。神の御心に沿った悲しみ、これはまずは罪があるということを悲しんでいるという悲しみは御心に沿った悲しみです。人が罪を犯して、アダムが罪を犯して地が呪われたものとなったから、 何か人が罪を犯したがゆえに悲惨なことが起こっている、聖書はそれを教えています。罪を人が犯しているから、この何よりも自分自身が神に罪を犯したことを認め、罪を告白して悔い改めることが神の御心にかなっているわけですね。だからマタイの4章の4節で Matthew 4:4、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからですと。慰められるって言ってます。後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせるというのはこのことですよ。後悔がないんです。慰めを受けます。でこのようにして悔い改めた者が、罪を悲しんだ者が慰めを受けるわけだけど、でも神を敬っているからといってその悲しみが過ぎ去るわけではないんですね。イエス様を信じて一回も悲しんだことがないという人手を挙げてください。 After you believed in Jesus, have you ever had sorrows? If you haven't, please raise your hands. で今、ね、訳しましたか。誰もいないですよね。悲しみはあります。でむしろ増えることさえあります。なぜならば要は悪魔が支配していて、世ではなくて神を愛そうと思えばそれだけ世は憎むんですね。ヨハネの15章の19節で John 15:19、もしあなた方がこの世のものであったら世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなたを選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのですと。だからこのヨハネの夜福音書はイエス様の証のゆえに苦しめられて血を流す兄弟たちの姿が出てくるわけです。世を愛さなかったわけです。けれども先ほども少し言及しましたが、世における悲しみっていうのは神の御心にして、あ、間違った。あ、そうですね。世において神の御心のゆえに悲しんだら、それは慰めがあるんです。ここね、大事な話になってきます。いいですか？私たちが世において悲しんでいても、御心に沿った悲しみは必ず必ず慰めがあります。まずはね、主は決して失ったものを失ったままにさせないんです。マルコの10章の29節を読みしますね。Mark 10:29、誠にあなた方に言います、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けますと。この世においてね、イエス様を信じたらもう苦しいだけで楽しいものは何一つもないよ。天国に行くだけだというのはね、違うんですね。違います。ここで迫害の中で、迫害とともにって書いてます。 With tribulation、ね、verse 30、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受ける。つまり他に補ってくれるんです。例えば仮にですよ、家族に見捨てられても、教会には神の家族があるわけです。でしばしば私たちの教会で、まあ、就活って終わりの活動って書きますけれども、その時にね、私話すんですよ。よく強調します。世において今ですよ、この日本の社会において仏教の葬儀、これは檀家制度の時から始まりました。明治時代、江戸時代ですねの時から始まりましたが、もはや昔の姿はないわけです。昔はこの村で大事な人はお坊さんだったわけですよ。 In the community there's an important person, the Buddhist priest, like the Catholic pastor, you know, Catholic priest in the village in Europe, you know. すごくコミュニティにおいて大事だったわけです。で今それありますか？ないでしょ。ただお金だけ取っていくだけ、形骸化しちゃってるわけですよ。ビジネス化してるんですよ。だから今経済の状況が悪い中で、日本の人たちがどんどんどんどん物式での葬儀を上げなくなってきてるわけです。あるいは簡略化してるんです。じゃあでもコミュニティは必要なんですよ。 今私たち毎週こうやって会ってるでしょ。愛想もない人と会ってるよね。愛想もない人と会ってるよね。でこれが大事なんです。神の家族なんです。また同じ人だって思わないでください。家族なんてもうまた同じ人が毎日ですよ。これが大事です。生き残ってるんですよ。このコミュニティが失われた日本の社会において、これほどコミュニティがある存在ってないですよ。本当に優先順位考えてください。そして次に、もちろんこの世にあって悲しみがあっても、死んで主のところで安息できるっていうね、ことですね。皆さんこの世において苦しいと思ってもですね、絶対休むところがあると。それが死後イエス様にのところに行くってことです。だから黙示録の6章でイエス様の名によって殉教した人たちがいつ裁きを行われるのかとこう訴えている場面があって、でも兄弟たちがこの死んでいく兄弟たちの数が満ちるまでね、6章の11節にしばらくの間休んでるように言い渡す、休んでるように言い渡されたって言ってます。主が休ませてくださいます。そして次にこの私たちが世における悲しみのこの報い、御心に沿った悲しみっていうのは、この必ずその報いをね、この悪いことをしている人たちに対する報いを神様は必ず正しく裁いてくださるということです。第二テサロニケの一章の6節、 2 Thessalonians chapter 1 verse 6、神にとって正しいことをあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私と共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れるときに起こりますと。ですね。そして必ず主は私たちに褒美っていうんですか、こっちの報いですね、これ良いことの報いですね、それも与えてくださるわけですよね。今この世におって人々から認められなくてもですよ、主にあって行ったことは必ず覚えていてくださってます。だからこの黙示録間もなく最後になりますが、本当に最後の最後のところに22章12節に Revelation 22 verse 12、見よ私はすぐに来る、それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えて来ると、と覚えてください。これはですか、ですね、このように後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせる、これが御心に沿った悲しみとありましたが、今度は先ほどの世の悲しみや死をもたらす方に注目しますよ。この本文、黙示録の本文では一日一日にさまざまな災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされますと。全く慰めないですね。焼き尽くされる、死に至る、滅びに至るわけです。すべてのものが焼かれていくわけです。この世のものは過ぎ去ります。だから他に持ってない、イエス様も持ってなかったらないんです、残っているものが。第一ヨハネの2章の16節で、1 John chapter 2 verse 16、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものなのだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますと。まだ繰り返しますけれども、このね、私たちはこの神様から与えられている良いもの、これ賜物と言っていいですね、当たり前のように、してしまいますね。人間の罪ってそうですね。エンタイトルメントっていうかな、英語で言うと。当たり前のようになってしまう。で、これね、分かりやすく話しますよ。いいですか？水道管あるじゃない？で、蛇口があるでしょ？ で蛇口回すと水が出てきます。これ流れてます。でこの当たり前だと思ってる人っていうのは水道の蛇口を見ないで流れてる水を見て当たり前じゃんってこういうわけですよ。だからこの源の方を見ないで、そして流れてる結果の恵みの方を保る、これが当たり前だと思ってるわけですよ。だから蛇口の話をするわけですね。じゃあどうやってその息はどこから来てるんですかとか、心臓どうやって動かしてる、この太陽がいつも出てるのはどうなんですかって言うと、もうそれ面倒くさい話するなよと。そんな宗教なんて人が作ったものでしょうとかね、神やめてくれと、宗教ごめんな。それは蛇口の話をしてるのにもう面倒くさいこと言わないで、もう水もう当たり前でしょうと言って、これ滑稽ですよね。滑稽ですよ。でもこれをやってしまうんです。なので黙示録っていうのは基本的に蛇口から水を出すのを神がやめるっていう声です。いつでもこう閉められるんですよ。それを閉めるという声なんです。タラントの例えね、思い出してほしいんですが、 The parable of talent。 1タラント1タラント受け取ったしもべね、どうしました？地の中に、地面の中に隠しましたね。で主人が言いました。マタイの25章の29節で、マタイ25、29。そのタラントを彼から取り上げて、10タラント持っているものに与えよう。誰でも持っているものは与えられて、もっと豊かになり、持っていないものは、持っているものまでも取り上げられるのだと言います。だからも、そうでしょ？だから神様蛇口閉めたら、水なくなるから。持っていると思っているものもなくなるよってこう言ってるんです。まあ例えばお金、もう一回ね違う例え言いますよ。お金ってあるじゃん、もう現金ね。あとは経済勉強ちょっとすれば簡単なんですが、まあ常識でもわかります。運用しなければ意味がないですね。普通こ本当にまともに考えてください。いいですか？お金ってこれにこれでこのかコミュニケーションを取ってるんですよね。言語もそうだけど、ね、って言ったら私って意味でね、って言ったらさ好きって言ってね、って言ったらその神だって意味だってさ、って言ったらさ、これ分かり合えばいいんですよ、その音で。でお金も同じで、このこれがあるとこれだけの価値があるっていうふうに合意してるから、それで成り立つわけです。持っているとこれ単なる紙ですよ、和紙。あでも日本の和紙ってすごいよね。あれも価値はあるけど、まあ紙だよね。でタンス預金っていう言葉ね、日本もねありますが、現金を持っているだけではただの紙切れなんですよね。でも何か持っていると価値があるかのように勘違いしちゃうんですよ。使わないでいるのに、価値がない。まあ日本人お貸しやすい街じゃない。これ分かんないけどね、アメリカ人だとこれ逆にクレジットカードさたくさん使っちゃってさ、あとでさ借金になるって使いすぎのさ問題があるけども、日本人の方は貯金の問題があるってよく言われるんだよね。持ってれば価値があると思っちゃってるんですよ。使わないと価値がないんですよ。で同じですね、これ霊今ね分かりやすく例えただけで、霊的にも同じで、良いものを神から来ているっていうことを認めて、それを用いていかないと、神のために用いていかないと、関わろうと神にしなかったら、それは単なる紙切れのように無益になる。だから神様は他の人に、運用できる人にこう使っていくってことで、これ1タラントを取り上げて、そして10タラントの人に渡したっていう話になるんですよ。で私たちは神ではなく世にあるものを求めるときね、こういうふうに消え去るんだっていうことを知らないとダメですね。この一夜にしてその華やかさがなくなっちゃうんです。巨大な午後にね説明しますけれども、金融システムとかこの貿易とかもう巨大なあれですよ。これがね一気になくなっちゃうんですよ。虚しいですよね。 で、預言者ダニエルに対して主が言われました。12章の3節で、ダニエル 12:3、 多くの者を義に導いた者は、世よ限りなく星のようになると。星のようになる、素晴らしいですね。多くの人を義に導いた人は、でこれね、同じ輝きでも世の輝きはいわば花火みたいなもんですよ。花火大会みんな喜ぶじゃん、見に行って、うわーって玉やー、すごいですよね、見とれますよね。でも花火だけを見ていたらもうなんと虚しいでしょうか。もう一夜で終わりですよ、数時間で終わりですよ。その輝きがなくなると逆に見えてくるのが、空においては星の、夜空の星ですよね。その星はいつまでも続くわけです。聖書が言っているのはこっちの星の方なんですね、花火の方じゃないんです。でももう世の中にはこの花火のような輝きいっぱい提供するわけ、すごいでしょね。でこの人々の主観に訴えるわけですよ、こう気持ちとか目に見えるもので訴えるわけですよ。でそれ自体が悪いものではもちろんないんですが、それが本質だと思ったら大間違いなんですよね、大間違いなんです。外のものがよく見えます。しかし私たちは今ある恵みをしっかりと受け止めて感謝して賛美して、そしてそれをしっかりと握っていく必要があるよということですね。最後に、ちょうど先週木曜日に結婚式あったんでね、結婚にも関わることをお話しして終わりたいと思いますが、第一コリント7章を開いてください。 First Corinthians chapter 7 章のね、29節から31節です。 Verse 29-31、 兄弟たち、開いてますね、もうちょっと兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなってます。今からは妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。そうなのって後で説明しますよ、いいですか。泣いてる人は泣いていないかのように、喜んでる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。世と関わる人は関わりすぎないようにしていなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。ここですね、大事なの。この世のありさまは過ぎ去ると、これね、妻のいる人は妻のいない人にしなさいって、これやばいじゃんとかって思うじゃないですか。別居した方がいいなとかさ、いやそういう意味じゃない、全然違う、全然違う。今から説明します。でこれ前もねよく話したんですが、一般の日本のね挨拶ですねの時に、この前はねクリスチャンのね、結婚式である披露宴だったので、まあそういう挨拶言葉出なかったですけども、でも一般は末永くお幸せになんですよ。末永くお幸せにって何？英語だったら Be happy for a long, long, long time、ね、でそういう言葉があるんですが、あるクリスチャンの結婚式に私が出席して、で招かれた人ってクリスチャンじゃない人かなり多かったんです。っていうかクリスチャンの方が少なかったな、圧倒的に。でも本人たちはクリスチャンなんです。それでなんか挨拶をね、それぞれのテーブルからこう代表の人がこう挨拶して、最後にみんなが末永くお幸せにってこういうわけです。私はそれを聞いてちょっと意地悪いのでこう言ったんですね。短いので大切にしてください。でこれ聞いたらやばいよね、すぐに離婚しちゃうかもしれないから大切にしてくださいって聞こえるかもしれないけど、そうではなくて、私たちは20代で結婚したとしても、まあ、80代で、まあ、90代で知ってね、60年70年ですよ。その後で死んだらよみがえるとイエス様が約束してくださって、よみがえったら目取ることないってイエス様おっしゃってるんですね。見つかりになるのようだって書いてあるんです。 ということはめっちゃ短いわけ。わずかな間神様から与えられたプレゼントなんです、この夫婦関係って。だから大事にしてねっていう意味なんです。ということで、そのいわゆる妻との関係とか親との関係とか、また他にもいろいろあるよね。世にある関係っていうのはいつかそれは過ぎ去るから、もちろん大事にしていくんですが、のめり込まないでねっていうことです。思い煩わないでねっていうことです。だから僕言うでしょ、これよく言うでしょ、真面目すぎるクリスチャンやばいよっていう話をするんですよ。いつも言うんだよね、真面目明石さんひどすぎますよ、ふざけていいんですかクリスチャン。そうです、ふざけてください。今度なんかね、ずうずうしいとかいろんな言葉使ってくる。今度ふざけるクリスチャン、どうせ過ぎ去るんですよ。いやだから大事にするなって話じゃないです。大事にするんですよ。でも一番大事なものを忘れずに、そしてこれは過ぎ去るかもしれないという付き合いの中で、だからね、結婚は所詮って、所詮っていう言葉よくないね、所詮はね、弟子訓練、自分を捨ててイエス様に従う、もうシンプル。あれ、なんかね、ほらさっきの世の中の話するよ、クリスチャンのね書店に行っても幸せな結婚生活の秘訣ってボーンって出るわけで、キリストの生涯とか人生とか素晴らしさとかあんま売れない、こっちこのなんか幸せな結婚生活の5つステップとか、捨てりゃいいんだよ自分を。アーメンでしょ。もう実際の人、結婚してる既婚者、アーメンでしょ。ほらうなずいてる、俺が勝ったねえ、本読まなくていいよイエス様言ってんだから。いやもちろんいろいろあるけども、ですからそういうのに、そこで本当に永遠だ、付き合っていくんだけど軽くなんですね。軽くなんです。英語だとライトタッチ。これが女、さっき言ったインプですね。このヘビータッチっていうのはライトだったんですけど、ヘビータッチっていうのか知らないけど、英語だと思い煩っていく、これをさせていこうとね、いつも煽りますから。要はそれが女の姿です。で、世の中王様っていうこの権力のある人が、それがね、こうもうベトベトベトになってて、まあ、これ午後にお話しますね。商業主義ですよ。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました、あなたがこのようにして、本当に、大事なことを大事にしなさいということ、 Keep a main thing, main thing と、本当にこの英語でも言いますけれども、本当にこの大事なものを大事にしていきなさいとあなたは教えられます。本当主よ、今日も御言葉によってあなたがしっかりと教え、戒め、指針を与え、道を示してくださったことを感謝します。しっかりとここを歩んで、まっすぐに歩んで、右にも左にもそれることがないように、どうぞあなたの、手がありますようにお願いします。一人一人に置いていてください。そしてあなたの栄光をまっすぐに見つめて、イエス様が来られるときに、本当に良い忠実なしもべだと言われることができるようにしていてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。